るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。12月12日、日本政府は政府主催国際シンポジウム、グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携を開催しました。このシンポジウムは毎年12月10日から16日の北朝鮮人権侵害問題啓発週間の行事の一環として、国内外の被害者ご家族の方々の生の声に耳を傾けるとともに、内外の有識者を招いてグローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携について議論し、一日も早い拉致被害者の帰国の実現につなげることを目的として開催したものです。本年は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、出演者の一部を事前収録もしくはリモート出演とさせていただきました。そしてこのシンポジウムにはウェブ配信での視聴者も含めて合計400人以上が参加しました。第一部では全国の中高生を対象とした北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール2020の表彰式が行われました。同作文コンクールは中学生部門、高校生部門、英語エッセイ部門合わせて4069作品の応募があり、当日は最優秀賞を受賞した中高生による入賞作品の朗読等も行われました。第2部の国際シンポジウムでは冒頭、加藤勝信内閣官房長官兼拉致問題担当大臣より主催者挨拶を行ったほか、拉致事案等の被害者のご家族より生の声の訴えが行われました。その後に行われたパネルディスカッションでは、国内外の有識者にパネリストとしてご登壇いただき、拉致問題を含む北朝鮮人権状況改善に向けた北朝鮮の具体的な行動を引き出すための国際連携の在り方について議論を行いました。この国際シンポジウムの模様はこちらの放送により日本語で生中継されただけでなく、米国政府との連携により韓国語でも北朝鮮に生中継されました。12月12日に実施された政府主催の国際シンポジウムにおいて、加藤勝信内閣官房長官兼拉致問題担当大臣は次のように述べました。
拉致問題担当大臣を務めております内閣官房長官の加藤勝信でございます。本日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間政府主催国際シンポジウムにご来場いただき、またウェブでのご視聴いただき誠にありがとうございます。本日のシンポジウムには我が国及び諸外国から多くの拉致被害者などのご家族や 北朝鮮専門家の皆さんにご参加をいただいております。コロナ禍の中、ビデオメッセージや中継を含め様々な形でご参加いただきました皆さんに、この場をお借りして改めて感謝を申し上げたいと思います。またお忙しい中、国会議員の皆さんにもご参加いただきましてありがとうございます。2002年に5人の拉致被害者の方々が帰国されて以来、1人の拉致被害者の帰国も実現をしておりません。一日千秋の思いで帰国を待ち望んでいらっしゃる拉致被害者の方々、そしてご家族の方々、ただし私自身大変忸怩たる思いであり、本当に申し訳なく思っているところであります。拉致被害者ご本人もご家族の方もご高齢となっております。そうした中、最愛の子どもたちを取り戻すべく全身全霊で取り組んでこられた有本佳代子さんが本年2月に、横田茂さんが本年6月に、お嬢様の恵子さん、めぐみさんとの再会を果たすことができずご逝去されました。もはや一刻も猶予もない、このことを改めて強く思いをしているところであります。拉致問題は菅内閣の最重要課題であります。我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、日本政府は全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、政府の総力を挙げて最大限の努力を続けております。菅総理は先日、バイデン米国次期大統領との電話会談において、拉致問題は菅政権の最重要課題であるとしつつ、バイデン次期大統領の理解と協力をお願いし、拉致問題をはじめとする北朝鮮への対応について緊密に連携していくことで一致をいたしました。また菅総理は先月の ASEAN 関連首脳会議においても、拉致問題の早期解決に向けた理解と協力を求め、各種議長声明に拉致問題解決の重要性が明記されたところでもあります。先日報じされた王毅中国国務委員に対して、菅総理及び私から拉致問題を含む北朝鮮の対応についての協力も求めました。さらに先ほど国連安全保障理事会においても、北朝鮮の人権状況について協議がなされ、日本政府による働きかけを受け、有志国による共同声明の中で拉致問題の早期解決の重要性についても取り上げられたところであります。今後とも米国をはじめとする関係国と緊密に連携しつつ、あらゆる外交上の機会を捉えて拉致問題を提起をしていきたいと考えております。同時に我が国自身がこの問題に主体的に取り組むことが重要であります。菅総理は就任直後の国連総会一般討論演説において、条件をつけずに金正恩委員長と会う用意がある、また日朝間の実りある関係を樹立していくことは日朝双方の利益に合致するとともに、地域の平和と安定にも大きく寄与するとの考えを表明をしたところであります。北朝鮮は新型コロナウイルスや水害など困難に直面していると言われておりますが、北朝鮮には勤勉な労働力と豊富な資源があります。日本と北朝鮮で一緒に明るい未来を描いていきたいと思います。そのためにも我が国としては、相互不信の殻を破り、北朝鮮の核ミサイルの問題、そして何よりも重要な拉致問題を解決し、不幸な過去を清算し、北朝鮮との国交正常化を目指していく、このことが拉致問題担当大臣の私の使命であり方針であります。引き続き北朝鮮に対し直接働きかけを行っていきたいと考えております。拉致問題の解決には、日本の国民が心一つにして、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意志を示していただくことは大変ありがたいことであります。先ほど中学校高校生の皆さんが英語エッセイを含めて大変力強く、また本当に心の入った主張を発表していただきました。政府としては全国各地で映画上映会、集会、 舞台劇を開催するなど啓発活動にも力を入れて取り組んでまいります。また北朝鮮向けラジオ放送により拉致被害者や北朝鮮の人々に向けた情報発信の強化にも取り組んでおり、本日のこのシンポジウムも日本政府と米国グローバルメディア庁のラジオ放送を通じて北朝鮮にライブ中継をしているところであります。本日のシンポジウムを通じて皆さんの声がさらに広がり、より一層大きくなることは拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなります。引き続き皆様方のご支援とご協力を賜りながら、認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向けて、菅総理のもと政府一丸となって、そして今北朝鮮を取り巻く環境も刻々と変化をしております。その流れをしっかりと注視しながら、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で取り組んでいきたいと考えております。このことをお誓い申し上げ、私の挨拶とさせていただきたいと思います。本日は誠にありがとうございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしい、ふるさと日本の唱歌をお届けします。今週は、思い出のアルバムをお届けします。それではお聴きください。
いつのことだか、思い出してごらん。あんなこと、こんなこと、あったでしょ？
いつのことだか思い出してごらん。あんなこと、こんなこと、あったでしょ？嬉しかったこと、面白い